薬物療法。更新確認日、2019年9月11日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、1、薬物療法。2、薬物療法、もっと詳しく。2-1、薬物療法とは、2-2、薬物療法で使われる薬の種類。2-3、薬物療法で注意しておきたいこと。2-4、サポート体制。2-5、薬物療法に関連する情報。3、薬の情報の探し方。目次終わり。1、薬物療法。薬物療法は癌を治したり、あるいは、癌の進行を抑えたり、症状を和らげたりする治療です。薬物療法には、化学療法、内分泌療法、ホルモン療法、分子標的療法などの種類があります。化学療法という言葉がよく使われますが、細胞障害性抗がん薬という種類の薬を使う治療のことを、化学療法ということがあります。がんの治療では、薬物療法だけでなく手術や放射線治療と組み合わせることもあります。患者の体調や各治療法のスケジュールなどを考慮して、入院期間中に治療する入院治療、あるいは外来で通院しながら治療する外来治療を行います。治療後は治療効果を見ながら継続して治療したり、他の治療法を検討したり、経過を観察したりします。椅子に座って腕に点滴をしている女性のイラストがあります。薬物療法で使われる薬には様々な種類があります。薬物療法の薬は、癌細胞を攻撃します。薬物療法で使われる薬の種類には、細胞障害性抗がん薬、内分泌療法薬、ホルモン療法薬、分子標的薬などがあります。薬の種類によって、癌細胞への攻撃の仕方が異なります。細胞障害性抗がん薬、細胞の増殖の仕組みに着目して、その仕組みの一部を邪魔することで癌細胞を攻撃する薬です。内分泌療法薬、ホルモン療法薬、ホルモンの分泌や働きを阻害し、ホルモンを利用して増殖するタイプの癌を攻撃する薬です。分子標的薬、癌細胞の増殖に関わるタンパク質や栄養を運ぶ血管、癌を攻撃する免疫に関わるタンパク質などを標的にして癌を攻撃する薬です。カプセル薬のイラストがあります。薬物療法には注意しておきたい副作用があります。薬により効果や副作用は異なります。中には治療後の生活にも関わるものもあります。また、食事や他の薬の影響も受けることがあるため、治療を始める前に十分な確認が必要です。使用する薬については、医師や薬剤師などから説明を受けてください。また、副作用は個人差があり、すでにかかっている病気によっても異なります。治療中や治療後にいつもと違う症状を感じたら、医師や薬剤師、看護師へ相談してください。チーム医療による支援や生活支援などのサポートが受けられます。医療の進歩に伴い多様化する、治療への対応や患者と家族の抱える問題に取り組むために、チーム医療による支援や生活の支援をする体制があります。治療のことだけでなく、薬物療法による外見の変化に対する支援、アピアランス支援や、治療費などの経済的な問題や、仕事の悩み、療養環境や家族の悩みなど、療養生活に対する支援が受けられます。相談したいと思った時には、担当医だけでなく、自分の病院の看護師や相談員、または全国のがん相談支援センターに相談することができます。作成協力。この薬物療法は、全国がんセンター協議会及び厚労課県 H29 がん対策一般005の全面的なご協力により作成されました。関連情報。研修委員、作成協力者、作成委員、2019年度のご協力者、リンクが貼られています。2、薬物療法、もっと詳しく。2-1、薬物療法とは、薬物療法は、癌を治したり、あるいは、癌の進行を抑えたり、癌による身体症状を緩和したりすることを目的として行います。薬物療法には、化学療法、内分泌療法、ホルモン療法、分子標的療法などの種類があります。化学療法という言葉がよく使われますが、細胞障害性抗がん薬という種類の薬を使う治療のことを、 化学療法ということがあります。一方、癌とその薬物療法による症状を和らげるために鎮痛剤や制吐剤などを使って症状を抑える治療を支持療法と言います。関連情報、痛み、リンクが貼られています。吐き気、嘔吐、リンクが貼られています。ここでは、薬物療法について紹介します。2-1-1、目的、薬物療法の目的には、治癒と延命、症状緩和があります。1、治癒。治癒とは、癌が治ることです。癌が治癒可能であるかどうかは、どんな種類の癌がどの程度の進行具合、病気で発見されたかによって決まります。一部の血液やリンパの癌などでは薬物療法のみで治癒を目指すことができますが、多くの癌では薬物療法のみで治癒を目指すことは困難であり、手術、外科治療や放射線治療と併用することがあります。それぞれの癌の治療については、以下の病名から探すの中の治療の項目をご覧ください。用語集、癌に関する用語集より、病気とは、癌の大きさや周囲への広がり方で、癌の進行の程度を判定するための基準のことです。癌の治療方針を検討するときに使います。ステージや病気分類とも言います。更新確認日、2021年1月14日。関連情報、病名から探す、リンクが貼られています。2、延命、症状緩和。癌が進行していた場合や手術後に再発した場合など、治癒が困難な状況で薬物療法を行うことがあります。この場合の薬物療法は、延命や癌による身体症状の改善を目的としています。癌の種類によりますが、薬物療法を行わない場合と比べて数ヶ月から数年程度の延命が期待できます。2-1-2、薬物療法と他の治療との組み合わせについて、薬物療法を行う場合には、治療をする時点で一番良い効果や安全性が確認された治療である標準治療に基づいて、薬物療法だけで治療する場合と、手術や放射線治療と組み合わせる場合、中核的治療があります。用語集、癌に関する用語集より、標準治療、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、関連情報、中核的治療、リンクが貼られています。1、薬物療法だけで治療する場合、癌が進行していて、手術や放射線治療よりも薬物療法の方がより良いと考えられる場合や、白血病や悪性リンパ腫などの血液、リンパの癌の場合には、薬物療法だけで治療することがあります。一種類の薬を使うこともあれば、作用の仕方の違う何種類かの薬を組み合わせて治療することもあります。2、手術と組み合わせる場合、手術と薬物療法を組み合わせる場合、手術の前後、術前、術後ではそれぞれ目的が異なります。術前薬物療法の目的は、再発リスクを低くすること以外に、腫瘍を薬で縮小させることで手術しやすい状態にすること、正常組織をできるだけ切除せずに残すこと、薬の治療効果をあらかじめ確認することなどです。術後薬物療法の目的は、癌の再発する可能性を減らすことです。手術で癌を肉眼的に切除しても、体内に確認できないほど小さな癌が残っていて、やがて再発する場合があります。癌の種類や性質、進行具合などの様々な状況から、再発の可能性が高いと想定される場合には、術後に薬物療法を行うことです。術前、術後薬物療法は、臨床試験などで効果が示された、 特定のがんの種類や状態の人に行われるものであり、手術をするすべての人に実然、術後薬物療法が行われるわけではありません。3、放射線治療と併用する場合、放射線治療を薬物療法と併用することを化学放射線療法と言います。薬物療法と併用することで、放射線の当たる部分の治療効果を高めることと、全身への薬物療法の効果が期待でき、治癒の可能性を高めることができます。2-1-3、薬を体内に入れる経路。薬を体内に入れる経路には、口からの服用、内服や静脈への注射、静脈内注射、点滴、皮膚への注射、皮下注射や筋肉への注射、筋肉注射などがあります。1、内服。内服とは、口から薬を飲むことです。内服では、飲み込んだ薬が小腸などの消化管粘膜で吸収され、薬の成分が血液に流れ込み全身を巡ります。食事の前と後で、薬が体内に吸収される量や速度が変わることがあるため、どのタイミングで内服するのかは薬ごとに決められています。また、他の薬や特定の食べ物や飲み物と一緒に内服すると、薬の効果が弱くなったり、逆に強くなったりする場合があります。このため、内服の場合は、処方された薬に関して、指定された用法、用量や注意事項を守ることが大切です。カプセル薬のイラストがあります。2、静脈内注射、点滴。静脈への注射の方法には、薬を1回の注射で全て入れる、静脈内注射と、一定の時間をかけて注入する、点滴の方法があります。多くの場合、前腕などの静脈から薬を注入しますが、血管の状態や治療の方法によっては、太い静脈、鎖骨の下や首、足の付け根の部分の静脈から注入することもあります。静脈内注射や点滴では、血管から薬の成分が全身に巡ります。前腕などの細い静脈に何度も点滴をすると、次第に血管がもろく弱くなり、点滴しにくくなることがあります。また、薬の一部が血管の外に漏れると、その周辺組織が傷ついたり、炎症を起こしたりすることがあります。椅子に座って腕に点滴をしている女性のイラストがあります。そのため、鎖骨の下や首など体の深い部分にある太い静脈に点滴の管、カテーテルを入れて薬を注入することもあります。カテーテルは、皮膚から太い静脈に挿入する場合と、太い静脈の近くの皮膚を切開して皮下を広げた後、ポートと呼ばれる装置を皮下に埋め込んで、皮膚の上から皮下に埋め込まれたポートに針を刺して薬を注入する場合があります。随注。ポートを埋め込むときには局所麻酔をかけて痛みを取り除きます。埋め込んだ後は傷が治ると痛みも良くなります。ポートは患者自身や家族が管理方法を学ぶことで、自宅にいても安全に点滴をすることが可能になり、点滴が終了した後には自分で針を抜くこともできます。針を刺したり抜いたりするときには少し痛みを感じることがあります。随注、埋め込み型のポート。説明、胸部の皮下トンネル部にポートが埋め込まれている図です。ポートから出ているカテーテルを静脈につないでいます。ポートの中央が針を刺す場所と書かれています。説明終わり。図終わり。3、その他の方法について、内服や点滴以外に、皮膚への注射、皮下注射や筋肉への注射、筋肉注射があります。また、腫瘍に直接薬を注入したり、腫瘍内投与、お腹の中、腹腔や腰の骨の中、髄腔、膀胱内に薬を注入したり、癌のある場所に流れる血管へ薬を注入したり、動脈注射することもあります。癌の種類や場所によって、癌に薬がより届きやすい方法を選択します。2-1-4、治療の実際、患者に合った治療法、スケジュールにより、薬物療法を行います。治療後は治療効果を見ながら継続して治療したり、他の治療法を検討したり、経過を観察したりします。1、治療法の選択。治療法は、治療の目的に沿って、それぞれの治療法の有効性と安全性の両方を考えて慎重に決めていきます。患者自身が治療法に関する正しい情報を理解した上で決めていくことが望ましく、詳しい治療法については、 担当の医療者から説明を受け、不明点があれば聞くようにしましょう。2、入院治療と外来治療。薬物療法は主に、入院期間中に治療する入院治療と、外来で通院しながら治療する外来治療に分かれます。どちらで治療をするのかは、患者の体調や各治療法のスケジュールなどを考慮して決めていきます。副作用を和らげる支持療法の発展により、薬物療法は外来治療が多くなっています。3、治療期間と治療効果の確認方法。薬物療法の治療期間は、がんの種類や治療法によって異なり、3週ごとの点滴を合計6回や、毎日の内服を治療効果がなくなるまでなど様々です。多くのがんでは、治療の効果を CT などの画像検査によって、がんの大きさがどれだけ小さくなっているかにより確認します。白血病や多発性骨髄腫などでは、血液や骨髄検査の値で治療効果を確認します。2-2、薬物療法で使われる薬の種類。薬物療法の薬は、がん細胞を攻撃します。がんの治療で使われる薬の種類には、細胞障害性抗がん薬、内分泌療法薬、ホルモン療法薬、分子標的薬などがあります。図に、薬の種類によって、がん細胞への攻撃の仕方が異なります。図に、薬物療法と主な薬の種類、説明。薬物療法は4つに分かれ、それぞれ主な薬が書かれています。1化学療法、従来の抗がん剤治療には細胞障害性抗がん薬が使われます。細胞障害性抗がん薬は6種類あります。アルキル化薬、代謝拮抗薬、微小管阻害薬、白金製剤、トポイソメラーゼ阻害薬、抗生物質、2分子標的療法には分子標的薬が使われます。分子標的薬には小分子化合物と抗体薬があります。小分子化合物はチロシンキナーゼ阻害薬、MTOR 阻害薬、プロテアソーム阻害薬、HDAC 阻害薬、CDK 阻害薬、PARP 阻害薬の6種類。抗体薬は細胞表面抗原に対する抗体薬、血管新生阻害薬、抗上皮成長因子受容体抗体、抗HER2 抗体薬、免疫チェックポイント阻害薬の5種類。3内分泌療法、ホルモン療法には内分泌療法薬、ホルモン療法薬が使われます。4その他の薬物療法として、分解誘導療法にはレチノイド、ビタミン A 誘導体、三酸化ヒ素が使われます。他に免疫調整薬もあります。1から4以外に免疫療法があり、免疫抑制阻害療法とその他の免疫療法に分かれます。免疫抑制阻害療法では免疫チェックポイント阻害薬が使用されます。説明終わり、図終わり、2-2-1、細胞障害性抗がん薬。細胞障害性抗がん薬は、細胞の増殖の仕組みに着目して、その仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。がん以外の正常に増殖している細胞も影響を受けます。一般的に点滴で治療します。副作用は、薬の種類や量、抗がん薬の組み合わせなどによって異なります。どのような副作用がいつ頃出やすいのかは様々です。関連情報。3、薬物療法で注意しておきたいこと。1、細胞障害性抗がん薬の副作用についてリンクが貼られています。2-2-2、内分泌療法薬、ホルモン療法薬。内分泌療法薬は、ホルモンの分泌や働きを阻害し、ホルモンを利用して増殖するタイプのがんを攻撃する薬です。乳がんや前立腺がんなどの特定のタイプのがんでのみ使われます。内服や注射で治療します。内分泌療法薬の副作用として、ホットフラッシュ、ホテリや生殖器での症状、関節や骨、筋肉での症状などが出ることがあります。関連情報、乳がん、治療、リンクが貼られています。前立腺がん、治療、リンクが貼られています。2-2-3、分子標的薬。分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わるタンパク質や、栄養を運ぶ血管、がんを攻撃する免疫に関わるタンパク質などを標的にして、がんを攻撃する薬です。分子標的薬には、小分子化合物と抗体薬の2つの種類があります。1、小分子化合物。小分子化合物は、分子標的薬のうち、 薬の成分となっている物質、化合物の大きさが小さいものです。肝細胞の増殖に関わるタンパク質を標的にして、細胞の中に入り込み、細胞を増やす信号が送られてきても受け取らないように阻害します。多くは内服で治療します。チロシンキナーゼ阻害薬やマルチキナーゼ阻害薬、MTOR 阻害薬などがあります。小分子化合物は、標的とされたタンパク質だけでなく、それ以外のタンパク質にも影響を及ぼすことがあるため、皮膚の症状や薬剤性肺炎、下痢、肝機能障害、高血圧など、様々な副作用が出ることがあります。どのような副作用がいつ頃出やすいかは、薬ごとに特徴が異なります。2、抗体薬、特定のタンパク質を標的として働くタンパク質を抗体と言います。抗体薬は抗体を使った薬で、多くは点滴で治療します。抗体薬の中には、肝細胞の表面に現れるタンパク質と結合して、肝細胞を直接攻撃するものもあれば、肝細胞を直接攻撃するのではなく、肝細胞の周りの環境に働きかけて作用するものもあります。環境に働きかけるものとして、血管を作る働きや免疫の働きを利用したものがあります。抗体薬には、抗上皮性腸因子受容体抗体や、抗HER2 抗体薬などがあります。免疫チェックポイント阻害薬は抗体薬の一つです。最近は、抗体薬に細胞障害性抗がん薬を結合させ、がん細胞を効率的に攻撃する薬も開発されています。副作用には薬の種類によって、インフュージョンリアクションといって治療の初期、多くは初回にインフルエンザのような症状、高熱、関節痛、息苦しさなどが見られることがあります。3、バイオマーカー検査について、分子標的薬の標的になるタンパク質の有無を、バイオマーカー検査で調べることがあります。その結果に基づいて治療薬を検討します。遺伝子の変異により作られたタンパク質を標的にする分子標的薬もあるため、特定の遺伝子変異の有無を調べることもあります。用語集、癌に関する用語集より、バイオマーカー検査とは、タンパク質や遺伝子などの生体内の物質で、病状の変化や治療の効果の指標となるものをバイオマーカーと言います。バイオマーカーで癌の性質を事前に調べ、効果を予測して治療の方針を立てることもあります。更新確認日、2021年7月1日、関連情報、5、薬物療法に関連する情報、遺伝子検査と薬物療法、リンクが貼られています。2-2-4、免疫チェックポイント阻害薬。免疫チェックポイント阻害薬は抗体薬であり、この薬を使う治療は免疫療法でもあります。点滴で治療します。体の中には異物の侵入を防いだり、侵入してきた異物を排除したりして、体を守る抵抗力を備えた免疫細胞があります。肝細胞の中には免疫細胞と結合することによって免疫細胞にブレーキをかけ、その攻撃から逃れる仕組みを持っているものがあります。このような、癌細胞と免疫細胞の結合を免疫チェックポイントと言います。免疫チェックポイント阻害薬は、癌細胞と免疫細胞が結合できないように邪魔をすることで、免疫細胞にかけられたブレーキを外して、自分の免疫細胞が癌細胞を攻撃できるようにする薬です。一度効果が得られると非常に長く持続する場合があり注目されています。一方でブレーキが外れた免疫が自分の正常な細胞を攻撃して様々な臓器に症状が出る副作用を招く可能性もあります。そのため、癌とは関係ない思わぬところに副作用が現れたり、点滴中や治療期間中だけでなく、治療終了から数ヶ月後に現れたりする場合もあるので、いつもと違う症状を感じたら、医師や薬剤師、看護師へ相談してください。関連情報、免疫療法、リンクが貼られています。2-3、薬物療法で注意しておきたいこと、薬により効果や副作用は異なります。中には治療後の生活にも関わるものもあります。また、食事や他の薬、すでにかかっている病気の影響も受けることがあるため、治療を始める前に十分な確認が必要です。使用する薬については、 医師や薬剤師などから説明を受けてください。2-3-1、細胞障害性抗がん薬の副作用について、細胞障害性抗がん薬の副作用には、治療直後に現れるアレルギー反応や、治療から1から2週間程度の期間に見られる吐き気や食欲低下、だるさ、口内炎、下痢などの症状のほか、2週間以降から見られる脱毛や手足のしびれ、皮膚の異常、色素沈着や乾燥などなど、症状が出てくる時期がある程度一定しています。また、採血をしなければわからない副作用として、肝機能障害や腎機能障害、血液の異常、白血球減少や血小板減少、貧血などがあります。これらの異常が出現する時期も、治療法によって、ある程度共通しています。ずさん。一方で、患者の体調によっては、副作用の出現時期が早まったり、症状が強く出たりすることがあります。ずさん、細胞障害性抗がん薬の副作用と発現時期、無断転載禁止、説明。細胞障害性抗がん薬の副作用と発現時期を表した図です。縦軸に出現の頻度、横軸に投薬後の経過日数、1から4週以降。1自分でわかる副作用、1から3日目、1日目がピーク、急性予診、嘔吐、アレルギー反応、血圧低下、不整脈、頻脈、呼吸困難、1から8日目、3日目頃がピーク、遅延性予診、嘔吐、食欲低下、全身倦怠感、便秘、4から20日目、10日目頃がピーク、口内炎、下痢、10日から4週目以降、徐々に増加、脱毛、神経毒性、四肢即死しびれ感、耳鳴り、2検査でわかる副作用、3から21日目、12日目頃がピーク、肝機能障害、腎機能障害、心機能障害、3から23日目、14日目頃がピーク、骨髄抑制、白血球、好中球低下、血小板低下、3日から4週目以降、徐々に増加、骨髄抑制、貧血、説明終わり、あくまで一般的な目安であり、実際の発現頻度、程度、時期については個人差があります。図終わり、2-3-2、新しい薬の副作用について、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬などの様々な薬が開発されてきて、これまでに見られなかった副作用が現れることもあります。分子標的薬は、癌細胞だけが特異的に持つ分子を標的として作られた薬ですが、副作用はほとんど出ないか、軽いものばかりであるというわけでは決してありません。重篤な副作用が出ることもあります。細胞障害性抗がん薬とは異なる副作用が出るかもしれない薬であることを理解して、安全に治療を続けていくことが必要です。どのような副作用がいつ頃出やすいかは、薬ごとに特徴がありますので、医師や薬剤師の説明を聞いて確認してください。関連情報。2、癌の治療で使われる薬の種類。3、分子標的薬。リンクが貼られています。免疫チェックポイント阻害薬は、発生した癌細胞を異物として排除する免疫反応を強めます。免疫反応は、癌のない部位でも強くなるため、思わぬ副作用を起こすことがあります。関連情報、免疫療法、もっと詳しく、リンクが貼られています。2-3-3、注意しておきたい副作用の症状。副作用の症状の程度は様々で、中には今後の生活にも関わるものもあります。以下では注意しておきたい特徴的な症状を挙げています。1、特徴的な皮膚障害。EGFR、TKI、TKI、チロシンキナーゼ阻害薬や、抗上皮成長因子受容体抗体による、ニキビのような発疹、座創瘍皮疹、爪の周りの炎症、創痍炎は分子標的薬による代表的な皮膚症状です。このほか、マルチキナーゼ阻害薬による、手足にしびれや痛み、赤く腫れるなどの症状が出る手足症候群や、その他、体幹の発疹や光に過敏に反応して起こる皮膚炎、光線過敏症などの皮膚症状を特徴とする薬もあり、一口に皮膚障害といっても、その内容は薬によって様々です。皮膚障害が出やすい薬の治療を受けるときには、どのような皮膚障害がいつ頃から出やすいのか、どのような予防法があるのかをしっかり理解して、セルフケアに努めることが大切です。 そして内服薬の場合は、皮膚がどのような状態になったら内服をやめるのかを、治療を始める前に担当の医療者に確認しておくことも重要です。関連情報。2、がんの治療で使われる薬の種類。3、分子標的薬。リンクが貼られています。2、血圧について。分子標的薬の中で、血管を作る働きを阻害する種類の薬を使うと、高血圧になることがあります。高血圧の症状の現れ方は、同じ種類の薬であっても異なり、急激に症状が現れる薬と、徐々に血圧が高くなる薬があります。自分の薬がどのような特徴を持っているのかを知っておくことも大切です。また、不整脈や心筋障害を引き起こす可能性のある薬では、いつもと違う血圧、脈拍の数値をきっかけに、早い段階で発見できることもありますので、普段から血圧測定をしておくことをお勧めします。3、咳や呼吸困難。咳や呼吸困難といった呼吸器症状が出てきた場合の原因としては肺炎が多いですが、他にも様々な原因があります。細菌などの微生物が原因となる感染性肺炎もあれば、薬の直接的な障害によって起こる間質性肺炎もあります。その他、心不全や癌の悪化により胸水が溜まった場合でも咳や呼吸困難になることがあります。咳や呼吸困難の症状が出てきた場合には、医療機関を受診し、診察・検査を受けることが大切です。関連情報、呼吸困難、咳、痰、リンクが貼られています。4、その他の注意しておきたい症状について、現在は薬物療法に様々な薬が使われていますので、すべての副作用を想定しておくことは困難であり、この副作用に注意しておけば大丈夫ということはありません。普段とは明らかに異なる症状や異常を感じた場合は、躊躇せずに病院に連絡し、相談してください。早い段階で医療機関を受診することが、副作用の重篤化を防ぐ一番の方法になります。2-3-4、妊孕性について。妊孕性とは、妊娠するための力のことです。がんの治療のために、妊娠に必要な臓器を手術で切除する場合だけでなく、薬物療法を行う場合や、妊娠に必要な臓器に放射線治療が及ぶ場合に、女性も男性も影響を受けます。将来子供を持つことを希望する場合には、妊孕性に影響がある治療を開始する前に、卵子や精子、パートナーがいる人が受精卵を保存する方法、妊孕性温存治療があります。妊孕性温存治療を検討する場合には、担当医に相談し、必要に応じて生殖医療専門医を紹介してもらいましょう。関連情報、妊孕性、リンクが貼られています。2-4、サポート体制、医療の進歩に伴い多様化する、治療への対応や患者と家族の抱える問題に取り組むために、チーム医療による支援や生活の支援をする体制があります。2-4-1、チーム医療による支援について、チーム医療とは、医師や看護師、薬剤師、管理栄養士、ソーシャルワーカーなど、様々な専門の職種が連携し、一人一人の患者の状況に合わせて提供する医療のことです。患者や家族もチームの一員です。薬物療法は、チーム医療体制の下で行われています。関連情報、癌に携わる、チーム医療を知ろう、リンクが貼られています。2-4-2、生活の支援について。1、アピアランス支援。アピアランスとは、外見、容姿を表す英語です。薬物療法では、眉毛や髪の脱毛、色素沈着などの皮膚障害、爪の変形など、外見の変化を伴うことがあり、時に患者に精神的な苦痛をもたらし、社会生活を妨げる原因にもなります。アピアランス支援では、このように患者が悩んでいる外見の変化に対して、具体的な対処法の提案をしていきます。全国のがん診療連携拠点病院では、アピアランス支援の対応部署の設置が進んできています。外見の変化に悩みを抱えている人は、まずは、自分の病院の看護師や相談員に相談してみましょう。2、療養生活の支援。治療の選択や副作用に関わる悩み以外に、治療費などの経済的な問題や、仕事の悩み、療養環境や家族の悩みなど、 療養上の悩み事は一人一人の患者で異なります。自分に必要な助成や支援の制度、介護、福祉サービスなどの情報は、院内の相談室や全国のがん相談支援センターに相談できます。関連情報、がん相談支援センターとはリンクが貼られています。2-5、薬物療法に関連する情報、遺伝子検査と薬物療法、がんの医療では遺伝子情報に基づく個別化治療が始まっています。がんの種類によっては、バイオマーカー検査をして、特定の薬、主に障群子化合物の効果が期待できるかを調べてから、薬を決定することがあります。整形や手術などで取り出したがんの組織からがん遺伝子を調べるのですが、特に多数のがん遺伝子を同時に調べる検査を、がん遺伝子パネル検査と言います。また、がん遺伝子パネル検査の結果を元にして提供される医療を、がんゲノム医療と言います。がんゲノム医療は、標準治療が終了したり、珍しいタイプのがんであったりするなどの理由で、治療法を見つけることが難しい場合に、薬物療法の選択の可能性をもたらす新たな医療です。関連情報、2、がんの治療で使われる薬の種類、3、分子標的薬、3、バイオマーカー検査について、リンクが貼られています。がんゲノム医療、リンクが貼られています。作成協力、この薬物療法、もっと詳しくは、全国がんセンター協議会及び厚労課県 H29 がん対策一般005の全面的なご協力により作成されました。関連情報、編集委員、作成協力者、作成委員、2019年度のご協力者、リンクが貼られています。3、薬の情報の探し方、更新、確認日、2021年1月14日、薬について、最新の正しい情報を探す際には、以下のサイトをご活用ください。病院で処方される個々の薬や注射薬について、わかりやすく説明されている、薬のしおりや患者向け医薬品ガイドが参考になります。薬の名前には、商品名、販売名と、一般名、主成分などがありますが、いずれの名前でも探せます。がんの治療では、複数の薬が処方されることがほとんどです。以下のサイトを閲覧した上で、わからないことがあるときや、個人の状況に合ったより詳しい情報が知りたいときには、担当の医師や薬剤師と相談しましょう。関連情報、薬の適正使用協議会、薬のし、おり、R、リンクが貼られています。薬の適正使用協議会は、製薬企業数十社により、医薬品の本質の理解促進と医薬品の正しい用い方の啓発活動を行う組織であり、1997年から薬のし、おりを公開しています。独立行政法人薬品医療機器総合機構患者向け医薬品ガイドリンクが貼られています。医薬品医療機器総合機構 PMDA は、独立行政法人薬品医療機器総合機構法に基づいて平成16年に設立された組織であり、医薬品や医療機器などの健康被害救済、承認審査、安全対策事業を行っています。中、これらのサイトには、がん以外の病気に使われる薬の情報も含まれ、薬によっては掲載されていない場合があります。その他の関連情報、関連情報、独立行政法人薬品医療機器総合機構、薬 Q&A、リンクが貼られています。薬についてよくある質問とその回答が掲載されています。独立行政法人薬品医療機器総合機構、薬相談窓口、リンクが貼られています。医薬品医療機器総合機構の薬相談窓口のほか、地域の薬剤師会などが運営している全国の薬相談窓口が掲載されています。レイジー図書奥付け、薬物療法、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2023年8月。